長い病の人を癒したイエス様と題しましてメッセージをお願いいたします。
お祈りいたします。神様、今日も主の御言葉から学びたいと願っております。語るこの者の上に聖霊様、助けを与えてください。聞く私たちの心に聖霊様、耳を開いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。先週私たちはカナで行われたイエス様の奇跡の話を聞きました。イエス様がガリラヤ地方のカナにおられた時、噂を聞いてある王室の役人がイエス様のところに訪ねてきました。彼の息子が病気になって死にかかっていたからです。その役人は噂で聞いたイエス様の奇跡と印を願い求めていたのです。しかしイエス様は彼に目に見えないものを信じる信仰、つまり言葉を信じて従う信仰を教えました。イエス様は病気の息子とは遠く離れた場所でその病を癒してくださったのです。そしてその役人に言いました。行きなさい、あなたの息子は治ります。その役人はイエス様の言葉を信じて帰っていきました。そして彼と彼の家の者たちみんながイエス様を信じるようになったのです。この出来事がカナでの二つ目の奇跡でした。先週の御言葉を通してイエス様は目に見えないものを信じる信仰を私たちに教えてくださいました。その出来事から数ヶ月後、今日の箇所の出来事がありました。一節にこのように記されています。お聞きください。その時ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。ヨハネの福音書の2章13節でイエス様はユダヤ人の杉越の祭りの時エルサレムに登りました。それはイエス様の公の働きにおいて初めての杉越の祭りでした。二つ目の杉越の祭りはヨハネの福音書の6章の4節に記されています。そして三つ目は12章、ヨハネの12章1節に記されています。杉越の祭りは1年に一度の祭りです。そしてそれに関することがイエス様の働きの期間中に3回記されています。それで私たちはイエス様の公の働きの期間が約3年であっただろうと 推測できるのです。今日の箇所の時期は最初の杉越の祭りと二つ目の杉越の祭りの間にあったある祭りの時だと考えられます。イスラエルの代表的な祭りの中には杉越の祭りの以外にも七州の祭り、カリイオの祭りがありました。この箇所でこの祭りの名前は分かりませんけれど、イエス様はどちらかの祭りの時にエルサレムに登ったと登りました。エルサレムに着いたイエス様はベテスダという池の近くを通りました。憐れみの家という意味のベテスダの池は癒しの奇跡が起こると言われていました。時々神の使いがこの池に降りてきて水をかき回すということです。そして水がかき回されてから最初に池に入った人はどのような病気であっても癒されると言われていました。聖書学者の間ではこのような言い伝えが迷信であっただろうという見解もあります。しかしこの言い伝えがただの迷信であったか、それとも本当の事実であったかは分かりません。私はこの池に関する言い伝えを事実であったと考えて、今日の箇所を皆様と分かち合いたいと思います。このベテスダの池のところには病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていました。その池を通るとき、イエス様はそこにどんな人たちがいるのかをすべてご覧になりました。そして最も重くて長い病の人の一人のところに来られました。彼は38年間病気にかかっている人でした。今日の箇所はイエス様がこの病気の人を癒した話です。今日の箇所を通して私は皆様と3つの質問を考えて、そこから学びたいと思います。一つ目の質問です。イエス様はなぜ38年間の病の人に良くなりたいのかと聞いたでしょうか。五章五節から七節を一緒にお読みしたいと思います。五章五節から七節です。3、はい、そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。よくなりたいのか。病人は答えた。主よ、水がかき回されたとき池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。 ペテスダの池で病の人たちが癒しを受けるためには水がかき回されたときに最初に入らなければなりませんでした。これが癒しを受ける彼らの唯一の希望でありました。そして唯一の方法だったのです。しかしその癒しを手に入れるのはごく一部の人に過ぎません。38年間病気にかかっていた人もベテスダの池の近くで長い間水がかき回される時を待っていました。その期間が数年だったか数ヶ月だったかそれとも数十年だったかは分かりませんけれど、彼は体を自由に動かすことができないので自分の力では池の中に入ることはできませんでした。イエス様は大勢の病の人たちの中で38年間病を持っている人に目を留めました。その人は池のほとりで競い合いの中でいつも一番末になっていた人です。そのような男性のところにイエス様が来られました。そして彼に聞きました。よくなりたいのか、よくなりたいか。イエス様の言葉は長い病気の人に対していらない質問のように思われます。しかしイエス様は彼自身の病気に対して無頓着になっていた彼の心を覚まそうとしました。失礼な質問だと思いながらもこの病気の人はあまりにも真剣なイエス様の声とイエス様の表情に戸惑っています。そしてイエス様の質問に対して素直に答えることができませんでした。彼はただ自分自身が置かれていた今までの状況を嘆くだけです。いやー、いきなりそんなこと聞かれても、まあよくなりたいと思っていましたよ、だからここに来てるんじゃありませんか。だけど水がかき回されたとき池に入れてくれる人がいません。行きかけても間に合いませんし、イエス様は彼が知ってはいるけれど心から忘れられていたものをことを思い起こしてくださいました。つまり重い病気にかかっているということです。それを彼の心に思い起こしました。彼自身の無力さを悟らせました。彼が抱いている希望の虚しさを悟らせました。そしてイエス様は彼に言いました。八節の言葉です。起きて床を取り上げ歩きなさい。 イエス様の言葉によって病気の人の癒しは瞬時にまた完全になされました。この男性は一瞬にして38年間の病から解放されたのです。イエス様の癒しは池の水も人の助けもいらないものでした。ただイエス様の言葉一つ、それだけで十分だったのです。二つ目の質問です。イエス様はなぜ安息日に働きをされたでしょうか。9節から12節を一緒に読んでみたいと思います。9節から12節です。3、はい。するとすぐにその人は治って、床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に、今日は安息日だ、床を取り上げることは許されていないと言った。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が、床を取り上げて歩けと私に言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けとあなたに言った人は誰なのか。あいにくこの癒しの奇跡が行われた日は安息日でした。するとユダヤ人たちはその癒された人を注意したのです。おい、今日は安息日だ、床を取り上げることは許さんぞ。当時宗教熱心だったユダヤ人はモーセの律法を一生懸命守っていました。彼らは生活の中で律法を犯すことがないように細かな規則まで作ってそれを守っていました。その細かな規則の中には安息日に持ち運びしてはならないもののリストがありました。そのリストの中に床ですね、つまり敷布団やマットレスが含まれていたのです。ユダヤ人たちが定めた細かな規則は実は律法ではありません。しかし彼らは律法の意味を正しく理解しないで誤解して多くの規則を作り、それを大切に守っていました。最初ユダヤ人たちの怒りは床を持ち運んだ癒された病気の人本人に向けられていました。しかし後には安息日に癒しを行ったイエス様にその怒りが向けられます。貧しい人に対するイエス様の憐れみとユダヤ人の 立法主義が対立するようになりました。安息日の起源は神様が天地万物を6日間創造して7日目の日に安息されたという事実にあります。6日間神様が創造されたすべての被造物は非常に良かったです。7日目の日、神様はすべての被造物と共に安息をされました。すべての被造物と共に、このすべての被造物も神と共に安息の喜びに預かりました。しかし人間が犯した罪によって、もうこの世は非常に良い状態ではなくなりました。安息日の意味は、世の初めの完全な安息を記念すること、また世の終わりにやってくる完全な安息を待ち望むことです。二つ目の意味としては、職業としての仕事を中断して神を礼拝することです。そして三つ目の意味は、社会的に弱い立場の人々と共に安息の喜びを分かち合うことです。ユダヤ人たちは文字通りに律法を理解して守っていました。彼らは休まらない病気の人たちの安息日には関心がありませんでした。また病気が癒されて初めて与えられた病気の人の安息日にも関心がありません。イエス様の働きが命を救うことにもかかわらず、それが安息日であったという理由でイエス様を罪に定めています。するとイエス様は彼らに答えました。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。イエス様は安息日に対する彼らの間違った解釈を十分に指摘することもできました。しかしイエス様は創造主である神様が安息日にも働いておられるから、私ご自分も働いていると答えました。三つ目の質問です。イエス様はなぜ38年間の病の人を癒したのでしょうか。先週のメッセージではイエス様が王室の役人の息子を癒してくださいました。息子の病を癒してもらうために、王室の役人は丸一日の距離を歩いてきました。イエス様が彼に冷たく反応すると、彼はもっとへり下って懇願しました。一方、今日の箇所で出てくる 38年間の病の人はイエス様を知りませんでした。イエス様に会いたいという熱意も少しの思いもありませんでした。しかしイエス様はこの病の人のところに来てくださいました。イエス様は多くの道の中でベテスダの池の道を選び通りました。大勢の病の人たちの中で38年間病にかかっていた人に言葉をかけました。よくなりたいかというイエス様の質問に対してはいと答えない彼に対してイエス様は起きて歩きなさいと命じ、38年間の病を癒してくださいました。このような病の人をイエス様が訪ねていって癒した理由は何だったでしょうか。私はこの質問のことで本当に長く黙想して悩みましたけれど、少し考えてみていただけますか。皆様も少しだけ考えてみてください。はい、私は最後までこの理由を見つけることができませんでした。しかし皆様に言えることは、これが神様の一方的な恵みであるということです。ベテスダの池にいる病気の人たちは水がかき回される時を待って、かき回された時最初に入るためにして入ろうとしていました。競い合って最初に入って癒しを受けようとしていたのです。その 病気の人たちに必要だったのは、水がかき回されたとき最初に入ること、そのための努力と行いでした。しかし38年間病気にかかっていたこの人が歩くためにしたことは、すでに歩けるように癒されていることを信じて、起き上がっただけです。これがイエス様の恵みでした。38年間の病の人は無力な人でした。そして彼が持っている希望というのも虚しいものです。しかし起きて歩きなさいというイエス様の言葉を通して、新しい希望と新しい力が満たされたのです。まことの安息日を与えてくださり、絶えない希望と力を与えてくださるイエス様、またイエス様の恵みを覚えながら今週も一週間共に歩んでいきたいと思います。今日学んだようにイエス様は私たちの霊的な無頓着な心を覚ましてくださいます。安息日の主として休まず命を与えるために働いておられます。私たちの罪を許すためにすでに十字架にかかって血潮を流し、贖いを成し遂げてくださいました。十字架で死に復活されたイエス様が私たちに言ってくださいます。あなたの罪は許されている、信じて救いを受けなさい。お祈りしましょう。イエス様、38年間病にかかっていた人を訪ねていったイエス様、私たちのところにも訪ねてきてくださったことをありがとうございます。私たちはただ信じる信仰によって罪が許され、神様の子供とされました。この喜び、希望、力が絶えず主から与えられますように、私たちを強めてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。